大ハッピーモーニング、ここからは大ハッピースタイルでございますが、毎月最終週の月曜日はですね、ハッピーモーニング母子手帳をお送りします。お子さんがいらっしゃる方、また現在妊婦さんという方、そんな方に少しでも役立つ情報をお届けして応援していこうという企画でございますが、まあ多くのリスナーの方からお悩みメッセージいただいております。ありがとうございます。でですね、強力な助っ人今週もお招きしてます。今月も助産師マタニティアロマセラピストの浅井貴子先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、早速本当たくさんメッセージいただいてるん で、
ちょっと ね
ご紹介していきたいんですけれどもね、は
い、
まずはラジオネーム弥生さんです。
はい、
私は今36歳、1歳の娘がいます。先日娘を近所の公園に連れて行った時に、何人かママ友と知り合いました。ママ友のお子さんも1歳や2歳の子だそうでね。ただそのママ友たちが20代前半で、36歳の私とちょっと年齢の違いを感じちゃって、向こうも感じてると。どうもこう話してると話が合わず、頑張ろうとはするんだけど、結局一人寂しい思いを彼女はしてるみたいで、娘のためにもママ友と仲良くしていきたいんだけどなと。旦那さんは別にママ友なんていらないんじゃないと、あまり分かってくれません。まあちょっとここに相談することではないかもしれないんですけども、どうすればいいでしょうかというね。
そうですね。でも今出産年齢が高いので、うん、逆に若いお母さんの方がちょっと今浮きやすくなってるんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
逆のパターンのお母さんもいると思うんですよね。
そうなんですよ。なので、意外と、まあ、お母さんそういうふうに感じてるかもしれないんですけど、子供が同年齢だと、うん、母親の年齢差ってそれほど気にならないものなんですよね。
はいはい。
妹さんとこどうですか、保育園とかに。
いや、うちのおかみさん今33ですけど、うん、やっぱりママとも若いっすよ。上もいますけど。
そうですよね。
全然話合ってますよ。
もう20代から40代まで。
いや、幅広いですよ。なんで話し合うかっていうと、みんななんか子供番組の話とかするじゃないですか。それでなんかみんなで盛り上がっちゃったりしてて。
そうなんですよね。
そうなんですよ。話題はね、一緒、うん、だって同じ年の子供の話題ってやっぱり一緒になってくるじゃないですか。
ね、予防接種がどうとか。
そうそうそう、そういうことですよ。
ね、なのであまり先入観を持たずに、まず、うん、殻を打ち破って。まず子どもの会話からこう進めてみるとどうでしょうかね。
そうですね。いや、全然ね、僕ね、気にしない方がいいと思いますよ、
うん、
話し合わないって感じてるだけだと思います。
でもこの旦那の一言が私ちょっとイラッとくるんですけど、
別にママ友なんていらないんじゃないって。
そう、ね、じゃあお前も仕事仲間とか友達いらないじゃんっていうのと同じなので。
そういうこと、世界が違うだけで ね、
そうですね、
言ってることはそういうことになっちゃいますからね。
もうママ友がいないとね、もうパパ帰ってきたら、あのね、これで、あれで、これでって言っちゃうので、ぜひ。
あと、コミュニティ違うところだと意外と年齢が近いお母さん友達できたりするん で、
う
ん、
そうですね、
あえてこうね、近所の公園にだけ限定しないで、ね、いろんなところで探してみるとね、
それはいいかもしれないですね。
いいと思いますけどね、弥生さん。あんまり気負わない方がいいと思いますよ。ママ友作らなきゃ作らなきゃってなるよりはね、
うん、やがて自分に気の合う人は出てきます
と思います。
思います。頑張ってください。
では続いてなんですけども、こちらはヘルメットスターさんです。ありがとうございます、
はい、
タイトルがね、怒りが静まらないって書いてあるんですけど大丈夫かな。
あら、
こんにちはと、
はい、
うちは5歳男の子、3歳女の子、1歳男の子の3児の母ですと。専業主婦です。ほぼ子供たちとべったりの毎日。上の子は幼稚園に行くし、気分転換に義理の母に預けたりしているので一人の時間を持ててはいるんですけど、家事などをしているとき子供たちに中断されるとイライラして怒りが静まらず物に当たってしまいます。家の中はボロボロ。頭では分かっているのですが、深呼吸したりトイレに入ったりしても怒りは収まりません。しまいには子供に当たってしまいそうで自分でも怖いです。無理して笑っても引きつり、もう無理なんです。どうすればいいですか。
かなり深刻なお便りですね、
はい。
まあ、人間ってやっぱりほら、これをやろうと思ってて思うようにこう例えば中断されたりするとやっぱりストレスかかりますよね。そのストレスの吐け口が例えば子供を叩いたりとかね、そういう風になってしまうとやっぱり一番危険なので、はい、まあ、まず子供も、まあ、1歳の子はまだ無理でも3歳の女の子なんかは、はい、ママはこれをやりたいんだけどって言って子供とちょっとこう会話をしてみる。
会話をする。
ただ、うん、ただ頭ごなしにもうって感じじゃなくて、ママ今お料理を作ってるからちょっと待てるとか、うん、 具体的にこう言ってあげると子供も分からないながらでもやっぱり分かってくるんですよ。
なるほど。
うん、
自分の時間の流れですよね。今お母さんにはこの時間が流れています。だからあなたはちょっとこっちで遊んでてねっていう、
うん、
ちゃんと分かりやすく説明してあげる。
そうですよね。まあ、だから3回に1回は子供に合わせることも多分必要だと思うんですよ。はい、お料理作ってても、ね、子供がどうしてもママママママこの絵本どうしてもどうしてもって言ったら、うん、そっちに合わせることも必要だと思うんですよね。だから折り合いをつける自分の気持ちのつけ方をこういうことでやっぱりトレーニングできてると思うんですよ。
うん、
人間って思う通りに進まないよっていう。だからそれすごくこれはいいチャンスで自分が成長する。
なるほど、
いいチャンスだと思います。
まあね、今までその5歳3歳と、ね、上の2人育ててきてるわけですから、やっぱりまたね新たに成長するチャンスだと思えば。
そうですね。
旦那さんどうですか？ちょっとなんか見えてこないですけど、これ
。ね、もしかしたら旦那さんが少し子育てとかにとか奥さんに対して無関心か無理解があるかなっていうのはちょっと、まあ、想像ですけどね、ありますので、ちょっと旦那さんにもこう自分の思いを打ち明けてみて、でちょっと旦那さんとちょっとスキンシップを取ったり。
そうですね。
そうですね。旦那のスキンシップが嫌だったらこう自分がマッサージに行くとかね。自分のお世話も自己充填も
大事ですね。
充電を、うん、してみた方がいいかなと。なんか心がこう飢餓状態っていうのを感じますね。
そうですね。
うん、
まあ僕なんかもそうですけど、やっぱりこう支度してる時に子供が寄ってきて、お父さんお父さん言ってくると、まあ、ちょっといいかなと、お父さん今支度してるからと、
うん、
やっぱ言いたくなっちゃうっていうか。
そうですよね。
まあ、自分の時間もあるので、うん、でもやっぱり子供なんてそう関係ないですからね。お構いなしできますからね。
親のペースとね、うん、子供のペースって歯車が合わないようになってるんで。
そうなんですよね。
それをちょっとずつお互いにどう歩み寄って暮らしていくかっていうのが家族になってくるので ね。
自分の思い通りになんていくわけないですからね。
うん、
最近だってお父さんいらないって言われましたよね。
あら、さよならみたいな。
本当なんかあんまりヘルメットスターさんも本当になんかね追い詰められてる感じもすごいするんで。
そうですね。少しこう自分のお世話も自分の気持ちをこう誰かね、あの一番あの近い家族といって旦那なので、
はい、
旦那さんにちょっと打ち明けてみるのも大事ですね。
義理のお母さんにね預けたりしてるっていう、多分ちょっとコミュニケーションは取れてると思うんですよ、義理のお母さんとはね。
そうですね。
なんでそういったところもまあ話しづらいのもあるかもしれないですけどね。ちょっとずつでもいいのでね、少し心解放してあげる、開いてあげるっていうのもいいかもしれないなと思いますけどね。
そうですね。
うん、他にもねいっぱいいろいろ来てるんでね、
はい、
ちょっとなんかこうポッドキャストような感じですけどもね。
はい、
あのチャオさんが、
はい、
これあの旦那さんから来てるんですけど、
うん、
現在妻が妊娠9週目ですと、
はいはい、
妻の仕事のことで心配していますと、
うん、
妻の仕事は体力的にもハードなんですけど、まあ、いろいろお仕事の関係上精神的にもかなりストレスがかかってるようで、
うん、
実は一度3年前に流産をしていて、やっと授かった命大事にしたいと思ってます、うん、自分としては仕事を休んだ方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、彼女は大丈夫と言ってばかり、うん、彼女にどのようにアドバイスすればいいでしょう、浅井先生どう思われますかと。
そうですね、まだ9週だと、まあ、もし万が一つわりがないとですね、はい、そんなにまだお腹も出てないので、そんなにこう体調的に変わらない人もいるんですよ。でも、まあ、奥さん大丈夫って言ってるんですけど、多分だんだんお腹が出てくると体が変わってくるので、はい、絶対安静になると思います。少しずつ仕事をセーブしたり。なので、まあ、一番悪いのはやっぱり睡眠不足とやっぱり食事が取れないことになるので、はい、
あ、なるほど、
その辺だけちょっと旦那さんの方で今週は何時間ね、あの今日は何時間寝れてるかなとか、うん、3食食べてるかなとか、その辺だけちょっと見守ってあげるぐらいでいいと思います。
なるほど、まあ、今の段階ではそれぐらいにしておいて、だんだんお腹が目立ってきたら、
そうですね、
少しずつセーブ
できるような体になってるんですよ、人間って。
あ、そうなんだ。
うん、セーブしなさいって言わなくても
本人がだんだん分かってくるっていうことですね。
そうなんだ、
きっとね、
うん、
そうか。
でも旦那さんもね、多分3年前の流産のこともあるので、
まあ、そうで
し
ょうね、うん、だと思いますよ。
すごくね大事にしてくださるってすごい優しい旦那さんだと思います。
見守ってあげ続けていただきたいですね。
そうですね。
その睡眠不足良くないって話出たじゃないですか、
はいはい、
今ね、で花さんという方からですね、妊娠13週目なんですけど、ちょっと前から不眠が続いてると、
うん、
で夜は寝つきが悪く、寝られたとしても深い眠りではなく熟睡した感じがありません。朝起きると体が疲れてます、
うん、
昼間眠くなってくるので昼寝をしようと思うんですけど、また夜眠れなくなるなと思って我慢してるんですよ、
うん、
睡眠時間が少ないことは赤ちゃんに影響あるんでしょうか。昼寝をしてでも睡眠取った方がいいんですか。また妊娠中の不眠ってよくあることなんでしょうか、
うん、そうですね、妊娠中は、まあ、一般的には眠たくなるんですよ、
はい、
産後寝れなくなるので、
ほうほうほう、
そうなんですよ。なので、まあ、多分ね、睡眠の質が悪いんだと思いますね。
質が悪い、
質だから睡眠時間が短くても深い眠りの人って、うん、4、5時間でもああ寝たって感じになるんですけど、はいはいはいはい、まあ、私なんかそうなんですけど。だから多分ね、体がね疲れてないんだと思うんですよ。
ああ、そうか。
なので、うん、ちょっと運動するとか。
どうですか、妊娠13週目だとどれぐらいの運動。
あ、13週だと、うん、もうマタニティフィットネス協会のガイドラインではマタニティスイミングとかも始められる時期ですし。
あ、そうなんですね。
多分ね、体が疲れてないんですよ。だから寝れないんですよ。
はいはいはい、
なんかちょっとね、気候の、いい時にちょっとウォーキングしたりとか、なんか運動したりヨガをしたりとか、うん、いろんなことちょっと体を使ってみるといいかもしれませんね。
そうすると、うん、確かに睡眠の質変わるかもしれませんね。
スコーンで寝れると思います。
赤ちゃんに影響はってご心配されてますけど。
赤ちゃん影響ないんですよ。
睡眠時間が少ないの？
そうなんです。赤ちゃんは別に 寝てますからお腹の中で。
あ、そうか。そうか。もう妊婦さんに良くないってことですね。とにかく、まあ、ぜひですね、ちょっと運動していただきながら、
そうですね、スコンと寝れるようにちょっとゆっくりお風呂に入ったりとか、
はいはいはい、
うん、なんかアロマを焚くとか、
リラックスさせることですね。あと体を疲れさせてあげることですね、
はい、あんまり寝よう寝ようって思わない方がいいと思います。
わかる、それわかるな、その感じ。すごい、寝よう寝ようと思ったら寝れないってのがあります。
そうですね、
ついにうちもアロマを導入っつね。
あ、メンズアロマいいですね。
よくわかんないですけどね、何の話だかわかんなくなりましたけど、さてさて、あっという間でございます。いろいろお話を伺ってきましたけどもね、浅井先生にはまた来月最終週の月曜日にご出演いただくということでございまして、
はい、
リスナーの皆さん、妊娠出産子育てに関するお悩みや関心のあることなどをどしどしお寄せいただきたいなと思っておりますし、ハピモニの番組ホームページにありますハピモニ母子手帳のバナー、ぜひクリックしていただければなと、そちらにあるメッセージフォームからお送りいただきたいと思います。さらにこのコーナーも後ほどポッドキャストでアップします。何度もお聞きいただけますので、ぜひ参考にしてみてください。
はい、
いやでもなんか今日もいろいろねメッセージ来ましたけど、まあ、こうお母さんとかの世界ってこう、
うん、
旦那さん見えない分ね仕事してたりすると、うん、ちょっとこう大丈夫かなって不安になることあると思うんですよね、
うん、
だから僕なんかはそのママ友をね、今日弥生さんがママ友の話来てましたけど、はいはい、うちの奥さんとかがこうママ友と遊んできたよとか、
うん、
なんだろうな、今日どこどこのお母さんと子供連れてどっか行ってきたよとかって話を書いてから聞くとちょっとホッとするんですよね。
そうですよね、うん、あ、それはそれで楽しんでるじゃんみたいなね。
そうなんですよ、
うん、
だからそういうね、なんかこう旦那さんは旦那さんでこうどっかでこう彼女のことを奥さんのことを気にかけている時間も必要でしょうし、
うん、そうですね、うん、やっぱ地域のコミュニティっていうのは子育て遅延っていうんですよ、
は
あ
は
あ、子育てする遅延がある人ってやっぱ産後鬱とか、うん、マタニティブルーとかにもなりにくいっていうデータがあるんですね、
は
あ
は
あ、だから奥さんは精神的にも多分健康だと思います、
うん、ねえ、この前うちのかみさんが商店街歩いてたらインド人の女の子と仲良く話してて、
ナマステみたいな、
ナマステみたいな、なんのこっちゃと思って、この子はどこでそのつながりを得たんだろうと思ったら、なんか朝通勤電車が一緒になって目が合って笑いかけたら同じ駅に住んでてみたいな、そっからなんかこう仲良くなってっていうね、
うん、
全くやっぱ旦那さんって知らないもんですね。
そうですね、奥さんには2つの顔3つの顔いろんな顔がありますよ。
ありますね。もう俺なんかもう地元の飲み屋にしか友達いないですからね。
寂しいみたいな。
よくない。これね、ほんと積極的にその神さんとか奥さんが持ってるコミュニティにもちょっと顔を出したりとかね。
そうですね。
これ大事ですね。
今度カレーの作り方とか教えてもらったらどうですか？
そこだ。それだきっと。それいいかもしれない。本当にそうしよう。さあ、浅井先生からですね、素敵なプレゼントもいただいております。ありがとうございます、
はい、
番組でメッセージを取り上げさせていただいた方にはですね、ウェルダのカレンデュラベビーソーププレゼント中ということでございまして、赤ちゃんでも安心して使える石鹸ですよね。
そうですね、ホームページにも画像が出てますので、
うん、
ぜひ見てください。
非常に私も使わせていただいております。
あ、そうですか。
非常にいいです、これね。 はい、ご希望の方はメッセージに住所とお名前を書くのをお忘れなく。詳細はぜひ皆さんスペシャルサイトもご覧になってみてください。さあ先生、そろそろお時間が来てしまいましたが、
はい、
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、おハッピースタイル、今日は助産師マタニティアロマセラピストの浅井貴子先生にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。